榎田信也門です。この度の震災で私ども FMC スタジオにも大きな被害が出てしまいました。発災以来、国内外のリスナーの皆様から心のこもったご支援をいただいております。本当にありがとうございます。現在スタジオ移転の準備を進めております。今後は防災に関する取り組みをより一層強化した災害に強い自主メディアを目指してまいります。 FMC 復興義援金へのご協力をぜひよろしくお願い申し上げます。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました43歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
QIC20 周年おめでとうございます。まさに大変な真っただ中ではございますが、こうなったら後々振り返るときに記憶に残る20周年記念放送だとプラス思考で参りましょう。まあまあね、ある意味記念に残る、ね、こ雑誌の上で大広間でやってるほとんど宴会みたいなものですよ、まあ、この後宴会になりますけども、さて、世界各地で天災や天災が絶えないわけですが、九州の地震が発生する1ヶ月ほど前にベルギーで起こった同時テロ、皆様覚えていらっしゃいますか？ありましたけど、なんとなくもうね、もうそれどころじゃなかったということですかね。我々は空港と地下鉄構内で次々と爆破が起こり、死者31名、負傷者270名と大惨事となった事件ですが、テロの標的となったブリュッセルの街自体は落ち着きを取り戻しているものの、海外からの観光客は激減し、また市民は警戒のため不要不急の外出を避けています。その影響でテロの標的になりやすいレストランなどの外食産業では客足が激減、倒産するお店が続出しているようです。これではいけないと立ち上がった広告代理店がブリュッセルの外食産業を活気づけるキャンペーンを実施しました。テロの恐怖に負けず外に出よう、打撃を受けた経済を立て直そうということらしいです。レストランで、食事をした後、フォーク、ナイフ、スプーンをお皿の上でクロスさせ、ピースマークを作り、これを写真に撮ってインスタグラムやフェイスブックなどに、投稿します。投稿の際、ハッシュタグ、まあ、これハッシュタグダイニングフォーブリュッセルイコールブリュッセルのための食事ということですね、と記載します。このハッシュタグをつけて投稿されたものの中から抽選で無料お食事券がプレゼントされるんだそうです。このキャンペーンはニュースなどでも取り上げられ大きな成果を上げており、ベルギー国民に勇気を与えているようです。テロの事件が解決しているわけではないので 100% 手放しで賛成とはいかないでしょうが、このままの萎縮ムードでは不況のダメージも計り知れなかったことを考えると、この広告代理店の策が良い方に回ればいいなと思います。日本の場合、歴史を紐解いてもこういった良きアイデアを発案する策士が活躍できる土壌がそもそも育っていないように感じます。残念でなりませんね、ということでいただきました。作詞はいるんですよ。でところが、往々にして画伝飲水な人が多いわけですね。全身なんとかして自分のところに、お客を呼び込みたいっていう感じになっちゃうもんだから、それがバレた時にその、まあ、どうせバレバレになっちゃうんですけど、冷めるんですよ。で、そうならないために、関係ないやつがまずアイデアを出すっていうことは大事かもしれないです。で、あとそのみんながすぐできる何かで、何かを例えばね、よくあるのは、僕も常に不思議だと思ってるのは、あっちこっちにね、頑張ろう熊本って上りができてるんですよ、上り旗が。あれどこが作ってるの、あれ、なんていうの、手作りとかじゃなくて、ちゃんとシルクスクリーンで印刷したね、同じやつがあるでしょ。でそれがね、いろんなお店とかに置いてあるんですよ。あれは何、どっか その染め物屋さんかなんかが作って、すみません、これ今1万円何百円で売っておりますけど買いませんかみたいなことでやっているのか何のか分かんないけど、なんかあってね、あれ、まあ、まあいいですよ、いいけど僕はまあ賛成しません。で、そうじゃなくて、この今書いてあった フォークナイフスプーンとかっていうそういう普遍的なものというかよくあるものでそれで何かをやるっていう意思表示をするっていうそれができたらいいだろうだから僕はこれ賛成です。でただ日本の場合そうそうフォークナイフスプーンってのはそう使わないので、ね、あのファミレスとかでも、ね、あのこうハンバーグとかで食べる時でもめんどくせえやと思って箸で食う時だってあるわけでお箸でなんかできないですかね箸で。でも箸だと何箸を十字にして十字架にしちゃって写真撮るとかじゃいまいちでしょ。で斜めにしてペケでするっていうのもなんかねなんか違うしなと思うんですけどなんかないですかね、あの紙ナプキンで折り鶴を折るとかっていう僕はちなみにあの鶴折れないんで、僕はあの結構手先器用な方なんですけどあの私には欠点がいくつかありまして、僕は折り紙ができないんですよ。あの折り紙で折れるのは飛行機とイカ飛行機だけなんですよね。兜も折れないし鶴も折れないんですよ。折り方あの記憶できないんです、なんだろう多分どっか脳みそが欠落してるんですけどと前から言ってますけどトランプと折り紙はできない、何回教わっても覚えられないですね。そっか飛行機だけは上手ですけどで、なんかないですかそういうどこにでもあるもんでこうなんかするっていう、考え込んじゃいましたね。なんかそうせっかく今いいあそう今すみれちゃんが来ましたね。すみれちゃんにちょっとマイクを持ちてみましょう。こういう時はやっぱこの葉すみれでしょう。こんにちは。
こんにちは。
遠路はるばる大丈夫でしたか。ここにたどり着くまで
大丈夫でした。
すみれちゃんだったらどんなアイデアをこう、はい、やりましょう。
考えといていいです
か。はい、いいです。ありがとうございました。なんか思いついた人がいたらすぐに提案を皆さんね、するようにね。あそこに真ん中はしおんくん。
はい。今お箸の話が出ましたけど、日本ってお手元お手元あるじゃないですか。お手元の袋。
お手元ってなんかあれですよね。
カスガ
ボーブラドンタチャシリヒッピアって。はい、分かってます。
はい。はい、お手元。
お手元。はい、
そのお手元の箸袋で鳩を折るんです。
鳩を。
はい。難しそう。鳩は平和の象徴じゃないですか。
ええ。
はい。
そうです。
はい、簡単に折れるんですけど、
はい、
それをなんかこう折ってこう。
ああ。
どうだろう
投げかけた。
コンビニのビニールの袋の時はどうするんですかね。
そうですね、それも折れないことはないですけど、できれば和紙なのでお手元の袋って、はい、日本を象徴するようなものの方がいいかなと思うんですけど。
なるほど、
はい、
お手元でね、
はい、
どうですか花岡氏。お手元
割り箸とかだとね、一部の人から、
それにほら今お店だと今割り箸もないぞ、
なんていうんですか、そのほらね、こう環境問題がとかっていう人がいるでしょうから、
だいたいあんなの間伐材だからいいんですけどね。
そうなんですよ、本当にいいんですけど、全然いいんですけど、
今なんか見習い楓が手を挙げてますね。
はい、
デコボコ大学校みたいになってきましたね。
ちょっとわからない
です。あ、そうですか。はい、南信介です。
あ、そうです
か。はい、
なんだっけ、手拭くやつ、
お手拭き、
おしぼりあるじゃないですか。あれって日本が最初って言われてるって聞いたから、あれでさっき鳩って言ってたけど、なんかそういう鳥みたいなのが折れるらしいんですよ。あんまやったことないけど、それをやったらもう写真載せるとかいいかなって。
ああ
、ハムパクリみたいになっちゃったけど、
お手拭きをね、お手拭きというかなんだおしぼり、つまりおしぼりは確か六本木アマンドが確か元祖だったと思いますけどもね。で、ルマンドはブルボンですね。なんかいいのないですね。なんかいいのないですかね。
僕ブリュッセルって聞いたところからもうちょっとGメンしか浮かばなくてちょっとダメなんですよ。
あ、僕ブリュッセルと聞いたらコムソーなんですよ。
あ、なるほど。
コムソーがバス停に立ってたっていう情報があるもんですから、ベルギーで。そうですね。 何がいいですかね。でも本当今飲食店は昼間は本当にどこも多いですね。うん、とか夜になるとめっちり
減ってる、ね、なんかいないですね。
だからやっぱ夜お店の前でなんかもう写真撮るでいいんじゃないですか、うん、もう、うん、看板を写すでどうですよ。もう看板を写して、うん、それでハッシュタグで、うんうん、この店行きましたでいいんじゃないですか、うんうん、看板でもいいし店の中でもいいし、なんかお店の写真出すことが手っ取り早いからいいんじゃないかなという気がしますけどもね。なんかそのハッシュタグ決めりゃいいんですよ、うんうん、なんかねこれ今なんだっけ、ブリュッセルじゃないなんだっけ、ダイニングフォーブリュッセル、うん、じゃあ何肥後の食肥後食
肥後食、
なんかそんなんでいいんじゃないですか、うん、なんかだからなかなかねそのやっぱこの夜出てくってるそのマインドをいかにその取り戻すかっていう部分だと思う。だから本当に人をこう集める吸引させるためには僕は客寄せパンダがどうしてもいるなと思ってて、でそこにその例えば芸能人の力だとかっていうのはやっぱり必要だと思うんですよ。だから炊き出しとかで来てくれる人もありがたいんだけど、熊本のその夜ってかそんなに別に真夜中でなくていいから、夜なんかこう街中でなんかこうミニステージやってくれるようなそんな人が出てこないかなと思う、うんうん、するとやっぱなんだかんだで見に行こうかって気になってくるでしょ、うんうん、でもちろんそれがあまりにもマイナーだと、うんうん、誰なんだって話になっちゃうけど、そこそこの人が来てくれればもういいと思うんですよね。
それも石原軍団来なかったですね。
石原軍団ね、うん、石原軍団今回ちょっと泣かず飛ばずだったんですね、うんうん、なんかやっぱねどうなんですかね、うん、まあ、渡瀬恒彦氏もちょっと今大変な状況だそうですから、ね、手術をしたりとかなとか、という、まあまあまあ、石原軍団とは直接関係ないです
ね。そうですね。
まあともかくそんなことをこう思っております。で、まあ、本当に熊本はまだまだ大変な状況が続いておりますけれども、おそらくは半年も経てば相当に蘇ってくる部分はあるだろうなと思っているので、まあね、他の番組でも私言ってますけど、頑張ろう頑張ろうって無理する必要はなくて、うん、まあそこそこでのんびりと書き歌き速やかにやらなければならない行政のいろんな部分はたくさんあるんだけれども、一般の人があんまり慌てていろんなことをやったってできることとできないことがあるから、その自分の生活をいかに守りながら、その周りにある環境をいかに普通の状況に戻していくかってことだと思うので、のんびりやっていくしかないだろうなと思ってます。
結局ですね、なんか近所の人とか、ね、避難所の人とかと話してると、ね、頑張ろうって言葉出ないんですよ、うん、もうそこそこでっていう風な話になるんです必ず、ええ、だからなんか頑張ろうなんとかっていうのが看板がいっぱい出てくるのがなんか乖離してるような気がしてならないんですよね。
だからそれこそ何ですか、まあテレビでもね、うんうん、やたらと頑張ろうなんとかっていうのがやたらと出てくるわけですが、うん、ちょっとね、うん、なんか現実と本当に違う、うん、なんかそらそらしい、しだじだしい、なんかこうなんかしらけた感じがしちゃうんですよ。まあ、だから僕は本当になんすか、この間も花岡市と喋ってたんですけど、バッテン荒川さんの歌で帰らんちゃよかっていう歌があるんですけど、替え歌で気張らんちゃよかっていうやつでも作ろうかなというふうに思ってるところで、うん、まあ特にお年寄りとかね、頑張れ頑張れって言われてもね、うん、できないですから、うん、もうまあいろいろ大変ですけども、でもまあまあなんとなく、まあ、言葉が見つからないから言いますけど、それなりに我々も頑張っていこうと思っていますんで、どうぞ皆さん熊本県民を お見限りなくお見捨てなくよろしくねっていうようなことをこう一言申し上げながら、まさか21年目の節目が、こういうような状態で、一応頭の中にこうイメージしてたのは、それなりのホールで、それなりにちょっといろいろとショータイムも設けながらですよ、それこそさっきのディナーショーの話じゃないですけど、ね、オープニングは榎田新右衛門の歌でスタートするみたいな、そういうようなこうね、で途中私がこうシャンパンかなんかをこうね継いで回るみたいな、そういうような怪しげなものをこういろいろ考えていたんですけど、全てが4月14日、うん、そして16日のでかい地震によって、吹き飛んでいってしまいまして、で今こういうような形になっているわけですが、これはこれでまあ我々にとっては ものすごいこうあの、記憶に残る、ことになったんじゃないかなと、うん、であと、まあ、これまで21年間、まあ、20年間その FMC そしてこの QIC を支えてくれたいろんなスタッフがいて、いろんな人たちが通り過ぎていったわけですけど、その人一人一人にもちろん感謝したいというのはありますし、それとあの現在ここで今頑張ってくれてる FMC のスタッフと、なんでしょうね、この地震のおかげでなんていうんですか、あの絆とかそういう言葉は僕は使いたくないんですけど、一種のなんかね戦友みたいなね、なんか一緒に戦ってる仲間みたいなあの感覚は今ちょっと持っています。でそういったことであの、ものすごいこううん、自分のもう何ですかね、人生の中に刻まれる、21年目の節目になったんじゃないかなと、そんな方に思っているところでございます。来週はまた前線スタジオからお届けするんでしょうか。そろそろね1スタをちょっと片付けて、1スタからお送りできたらななんてことも考えてはおりますけれども、現在、余震は1日10回を切るぐらいの形になりました。震度1以上はですね、震度1未満は未だに100回を超える地震が起きています。だからまだ安心はできませんが、でもまあなんとか生きてますんで、どうぞよろしくお願いいたします。 QIC そろそろお別れの時間でございます。名前を言ってる暇がなかったですね、はい、それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。